今週台風来ましたよね。
来ましたね、直撃しましたね。
直撃しましたね。そちらはこう7日の晩ぐらいがすごかったんですか。
晩、そうで、晩からその明け方にかけてが一番すごかったですね。
じゃああんまり関係なく、なんか帰りぐらいがちょっと雨ひどかったみたいな感じ。
はいはいはい。
なんかあれですな、そう、なんか面白くないって言ったらあれですけど、まあ被害がないっていうのが一番でしたが、うん、
まあ、結構ニュースとか天気予報でもすごい煽ってたじゃないですか、ね、なんか
伊勢湾台風並みとかここ10年で
超強力なみたいな、
そうそう、ここ10年で最大みたいな。
うん、まあ確かにものすごい風とか強くて、あの隣の家のトタン屋根とかがバリッと剥がれて、
はいはい、
えらいことになってたところは多少あったんですけれど、
はいはいはい、
でこう、うん、確かにうわすげえなと思いましたけれど、
うん、
そんな脅される脅されたほどという感じではなかったですけどね。
うん、まあね、ただまあでかかったのはでかかったですけどもね、
まあ、相変わらず、まあ、和歌山とかの四国であの辺はねもう毎年
ね、
うん、すごい被害を受けてますけどね。
そうそうそう、で今回特にそれからまた東北の方まで行っちゃってね、
うん、
なんかあっちの方でもなんかいろいろな被害が出たようで、
うん、
普段こう台風が通らないところに通っちゃうとね、
うんうん、あんまり大阪の上を通過するっていうのはあんまりではほぼないんでね。
ないですよね。
うん、
うん、こっちの方はその8日の朝ですよ、
うん、
8日の朝っていうかその前の日 は雨がすごい降ってたんだけども、
はいはい、
風が結構きつかった8日の朝ぐらいは雨は止んでたんだけれども、うん、なぜか風が強いという変な感じで、うん、で結構ですね電車が止まりまして、
なんかね線路の上歩いてありましたね。
あれはなんだっけ、確かその川が渡れなかったかなんかで橋の前で止まって、うんうん、
なんかあのちょっと東京都民の人が線路の上を歩く絵はなんか最近よく見るんですけど、
ね、よく見ますよね。
前はなんか普通に停電かなんかでしたっけ、
うん、ね、なんかありましたね、
うん、
いやなんか JR の安全基準が変わったのか今回はものすごいあれなんですね、普段よりもよく止まっていてってい
う
状況で、
より慎重にみたいな形で、
そうそうそうなったのよね、
うん、
で僕は朝起きてどれで行こうかというのを僕選べるんですよ、まあ、いろんな線に行けるんですよね、はいはい、僕今住んでると、でいろんな線に行けるんだけど、その基本的に長い距離を走る電車っていうのは結構止まりやすいと、まあ、その長い距離の過程でどっかで何らかのアクシデントが起きると、それで止まっちゃう、
うん、
で地下鉄も地下の部分はいいんだけど、最近のはこう何々線上に走ってるやつとこう直通運転とかつながってるから、
はいはいはい、
つながってるやつはアウトとになることが多いんですよね、
う
ん
う
ん、
はいはい、
でだからそれによってダイヤがめちゃくちゃになって、もうあのうわーっていうぐらい混雑するとかね、
うん、
で他の線からあの JR が動かなくなったから地下鉄に流れてきて、もう地下鉄がギャーみたいな、
うん、
これも死ぬなとか思って、
うん、
やっぱりあんまりそういう被害に遭わないし、なんか災害というか台風とか起きた時でも割とよく走ってるのは山手線なんですよ、
うん、
山手線はまああそこだけじゃないですか、ぐるっと一周してるだけ、
はいはいはい、
だからあんまりねなんか遠くに出るわけでもなく、うん、トラブルが少ないんですよ、
うん、
だから山手線で行こうと思って、まだ7時ぐらいだったかな、なんか過ぎぐらいだったんですけど、僕が家を出るときにはまだ山手線は走ってたんですよ、
うん、
でなんか他の線がなんかだんだん止まり始めてて、あやばいやばい急いで行こうとか思って行って、でも山手線は走るさ大丈夫さみたいな、
うん、
とにかく山手線で会社の近くまで行けばなんとかなるさと思って、他のあのそこから乗り換えの線が全部止まってても大丈夫だと思ったんですが、まさかの山手線ストップですよ。おお、山手線止まるって珍しいな。
あ、そうなんですか。
珍しいですよ。まあ人身事故とかあると止まりますけどもね、
はいはい、
で 大抵えらいことになるんですけれども、うん、災害特に台風とかでめったに止まらなかったように思うんですけどね、
うん、
もうあれ着いた時にはもうあの人が溢れてて、
はいはいはい、
改札にはロープが張られててなんか事件かみたいな感じですけどもうなんかその辺の階段のとこにみんな座ってるみたいな不思議な光景がもうなんか目の前に広げられ繰り広げられた、うん、しょうがないなと思って朝ごはんでも食べようと思って立ち食いそば屋に行ってそば食べて、しばらくマックでお茶をしておりましたけれどもおかげさんで午前中が飛んだりしたんですけどでもまあ被害はねそうだなくてうちの方も 雨もすごかったみたいですけれども、ただ最近竜巻があるんですよね、なんか知らないけど、はいはいはい、
うん、
今回茨城かなどっかで起きてて、いやなんかシャレにならんすよ竜巻は。
竜巻はあれはもうなんか台風みたいに上を通過じゃなくてあの本当に地面そのものをガーッと削っていきますから ね、
なんかそこを通ったところが、うん、あの見事に壊れていきますからね、
うん、
怖いわ。竜巻だけはやめてほしいですね。
ちょっとあの発生するタイミングとかはなかなか読めないんでね。
ね、あ、そうそう、あれなんでそう発生するのかっていうのはね、うん、メカニズム的なものがよくわかんないんで、
うん、
まああんまり都内で発生するっていう話は聞いたことないんですけれども、でもちょっと郊外のところで行くとよく発生するというような話を聞くので、
竜巻予報できたらすごいですけど、ちょっとパニックになりますよね。
パニックになりますよね。なぜあれほら分かんないじゃないですか。こう発生したら発生したでぐわーどっかに移動してるわけで、
進路がどう行くのかみたいなね。
そうそうそうそ
う。
来たーみたいな走って逃げなきゃいけないわけで、怖いなそれ、それは怖いわ。もう。頼むから竜巻はやめてくれと思うんですけど、
地震のあれだってね、なんか数秒前に分かるやつあれじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、あんな感じで分かるようにね竜巻も
でもね2秒前ぐらいにね
急に言われてもね、
そうそうそう、マグニチュード 7.5 の地震が来ますって言った時にはもうなんて言うんですかね、なんか雑誌とかを頭にかぶるぐらいしかできないと思うんですけどねもう正直、
うん、
いやー怖いなーと言いつつ、でも台風ってワクワクしませんか。あの相米慎二監督の台風クラブというなん映画が昔ありましたけど、工藤勇気が出てた
やつ、
あのなんていうかこの台風の時のなんか不思議な、テンションというのか、うん、なんか知らないけど、恐ろしいんだけどワクワクドキドキしちゃうみたいな、あの何とも言えないこのね感じ、なんですか。
台風が過ぎた後本当にスカッとして気持ちいいんですけどね。
暑かったですよこっち。
あ、そうですか。
スカッとしすぎて、
な
んか日差しがこう、
あ、もう雲がなくなって、
なんかこうドヨンとしたものが何もないからこう直射、直射日
光、
痛いみたいな、普段あんまりこの東京では感じることのない感じですよね、明るいみたいな、まあ思ったな、すごく。まあそんな感じで皆さんのところはまあ大丈夫でしたかねと言いつつ、こんばんは、マノリラジオでございます。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの
太陽です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をお届けするマノリラジオでございますが、
はい、
ですね、今日は、11月10日間もなく11日、10月だよ、10月10日間もなく11日体育の日があったりね、して、連休になっちゃったりして、もう連休多すぎなんか、
はいはい
はい、みんな言ってるんですけどなんかどうもあのシルバーウィーク後体調がおかしいみたいな、なんか変な休み癖がついてるような気がする、なんかどうも、はいはいはい、仕事をしててもなんかこう集中できないというか、軽い風邪をずっと引いてるような感じなんだよねみたいな話をよくするんですけど、そんな感じ9月病
まあ、いや休み癖はなんか確かにちょっとね、テンションが戻りにくい うん、ありますよね。
なんかね、そうなんですよ。なんかエンジンかからないんですよ、ね。
別になんかなんかそう遊び疲れとかそんなんじゃなくてね、うん、なんかこうバイオリズムが狂うみたいな、
ね、そうなんかこう集中できないんですよね、うん、
つい寝すぎたりとかしてね、
そう
でつい寝すぎるとその次の日あったみたくなるんですよ。
あら、
あのえなりません？なんかね、ついつい寝すぎると寝すぎてあったまりたくなってよくあくび出るんですよ。
そもそも与田さんの寝すぎって何時間ぐらいを寝すぎ
る？10時間ぐらいですかね。
ああ。
逆に疲れて、頭が、こう、なんで、おでこあたりがこう、結構、なんというか、なんとも言えん、どんよりした感じ
で。あの、あれなんですってね、そういうのって、あの、
なんかそういう偏頭痛的なんてあるみたいですけどね、寝すぎると。
そうあの、うん、逆に、こう、普段こう緊張してる生活してるとかしてるとこうそういう風なこうリラックスしすぎて血の巡りが良くなりすぎて頭が痛いみたいな感じになるっていう話を聞いたことあります
けどね。でね、やけにね生あくびが出るんですよ。
ああ、
もうやばいなって一瞬思うんですけどね。くも膜下出血になるんちゃうか
これ。ああ。
なんか脳になんか異変が起きるとやたらあくび出る
って。あくび出るって言いますよね。
うん。だからそういうあくびと、うん、そういうなんかこう寝すぎて疲れて偏頭痛からくるあくびとまだ別らしいんですけどね。
うん。
うん、
いいなぁ。いいんだから。
いいなってことはないですけど、ね。
僕ね、腰が悪いと寝すぎられないんですよ。痛くなる。
ああ、はいはいはい。
逆に、
うん、
だからもうしゃあないから起きるみたいな感じになる、うん、別に今日休みだから別にまだ寝ててもいいんだけど、
うん、
でもこのまま寝てても腰が痛いんで起きますみたいな感じですよ、
うん、
変な感じですけどね、うん、まあだけどなんかねこんだけ休みがあってもな本当に寝るぐらいしかないんですよね。なんかもうちょっとアクティブにいろいろとしなきゃいけないんでしょうけどね。なんかこうしみじみとする機会が多くて最近。いやなんかお家でぼんやりしてるといいもんですけれどもね。
まあお金使わなくてね。
そう
。うん。いいですけど。
ところで今日はまあそういう10月10日ということで、与田さんがね、大阪城ホールでパフュームを見た、
はいはい、
うん、パフュームのライブを見たということで、
そうですね、
うん、まあ
今回の、まあ、大阪城ホールみたいなそんなところでパフュームを 見られるとは数年前には全然想像もつかなかったんですけどね。
そうですよね、もうなんていうんですかね、すごいですね。
うん、しかも 2days ですから。
2days ですから、
ね、うん。明日もあるわけですから、ね、今日か、うん。
うん。すごいですよ、もう。どうに。
大阪城ホールの前って、いわゆる、オフィシャルでない違法なグッズで結構売ってるんですよ。
はいはいはい、はい。
そのアーティストごとの。
うん、
そういうなんか生写真やら、
うんうんうんうん、
あのラミネート襟のポスターやらみたいな、それがドーンとこう売ってましたけどね。オフィシャルよりええ感じの売ってましたけどね。うん、
あれってどうやって撮んの？
そうそう、あれね、あれどっから撮ってるんですかね、あの写真ね。
だって
ツアー中の写真じゃないですか。
そうでしょ。
どの位置からどういう望遠であのあんなにくっきり綺麗に撮っとんねやみたいな、ね。
ものすごい望遠じゃないですか、あれ。
うん。
どうやって撮るんだろうなっていつもね。
しかもきちんと表情捉えてね。
そう。
うん。
いやー、あれはすごいですよ。
ねえ、
うん。
感心しますけど
ね。感心しますよね。
どういうカメラを持ち込んで。
そうですよ。なんかね。携帯のカメラとかじゃないぜ、あれは。
じゃないですかね。
全然違うでしょ。ちゃんとしたやつでしょ。うん、いやー、ねえ、うん、あれはいつも見るたびに一体不思議だなと思って、でも昔からありますよね。
昔からね、あれも歴史長いですよね。
歴史長いですよね。だからもうその、 今はね、デジカメの時代でね、もうあれですけれども、
うん、昔はそういうフィルムの時代とかになってくると、ね、普通に超巨大な望遠で狙って撮ってるわけですからね。
ですよね。
うん、
すげえなぁ。いろんな仕事があるもんだと思いますよね。
やっぱ席を丸ごと何人か複数で買い取ってバレへんようにこうやってるわけですからね。
多分そうだと思うんですよね。すげえなぁ。席を何人かで思い出したけれども、すんごい発展する、どうでもいい話が発展しますけど、昔パチンコ屋でごとっていう、ごと
し
ってい
う、ね。あ、はいはい。ありましたね。
なんて言うんだろう。台、一発台っていうのが昔あったんですよ。今もあんのかな。ここに玉を一個入れれば、3000個とか4000個とかがザーずーっと出てくるっていう、一発台っていうのがあって、その一発台のその大当たりのところに玉を一個入れるために、その両サイドをその囲んで、でこっそり開けてそこにスッとこう玉を入れるみたいなことをする、
カメラに映らないように両サイド複数人が急に不自然に立ち上がるんです
よね。そうで、そういうごとみたいなのがあって、それを俺の3つ隣ぐらいで1回やられたことがあって、
いや、すごいっすね。
すごいですよ、俺大学時代に。でもね、気がつかなかった、途中まで気がつかなかったんですよ、完全に。でもおかしいよそれっていう、なんかそこに来てなんか3人立ち話をしているようであっても、なんか変だよなって言って、パッと別れた瞬間、その輪が解けた瞬間に大当たりのわーんってあれがついてるわけですよ。あ、やったかなこれと思って。でもね、なんかその時はなんかならなかったですけどね、トラブルにはね。
あれはだから扉開けるわけですよね。
そうなんですよ。
扉開け
る
んですよ。それなりの鍵やりな、鍵とかそういうの
持ってるわけですよね。こじ開けて、でそこに玉をそこへ大当たりのところに入れて、で素早く閉めるみたいな、そういう一連の流れをあっという間にやるんでしょうね。まあ、そんなん、まあ、いろいろ世の中にいろんな職業があるもんだという話なんですけれども、まあまあ、パフェムな話聞きてんだよとかって思ってる人がもしいたらごめんなさい。で、パフェムのライブ自体は、まあ、ネタバレにならない程度に。
まあ別にネタバレも何も、もう終盤ですし、まあね、みんなね、
知ってますよね。
見てきたであろうでしょうし。
まあ、でもなんか、えらい長かったらしい。
ああ、長かったですね。
ね、
6時始まりなんですよ。
はいはい、
はい。5時会場の、はい、6時始まりで。で、終わったのが9時40分なんですよ。
すごいですよね。
ね、
3時間40分。
うん。
ふわ
ー。ガイダレでもそこまでやんないです
よ。やんないですよね。いや、
まあ、ガイダレはむしろ少ない
です。むしろ短いですね。むしろ2時間半ぐらいでピシャリともう、サンキュー、東京、バイバイ、アイラブユーで終わりますから。
だから、そんだけやるのって、今だったらジャーニーズとかぐらい、ジャーニーズでもそんなにせんのかな。
いやー、どうなんでしょうね。ジャーニーズのライブって長いのかな。
ハロープロでもそんだけやったとしても、まあ、モームスが単独でそんなにでもないですしね。
ね。
うん、
まあね、
だからすげえ、もう最後アンコールが、まあ、ね、願いですか、
はいはいはい、
アンコール、うん、あれなんですけど、それを歌ってる最中にそそぐさと帰る人がいるんですよ。おいおいおいと。
いや、まあまあまあ、でも
時間、歌取る最中やのにみたいな。
時間ないですよ。時間ね、帰れなくなっちゃう。終電、終バス、
ね、遠征とか来てる人とかなると、まあ基本的に、まあ、例えば東京とかだったりすると、
うん、
9時超えるともう無理ですからね。
無理ですからね。
うん。まあでも、願いの時点で帰ってたとしても、まあ無理なんですけどね。
まあ、そこだけじゃないね。もうちょっと、なんて言うんだろう。名古屋とか、ね、北陸の方とか、はいはい、中国地方、まあね、九州地方とかね、うん。そういう人らが、
まあ、
ね。
だとしたら、まあちょうどその辺がギリなのかなとかね。そう
そうそう10時何分の新快速に乗らないとみたいな感じなったりするんじゃないのかしらと。
ねえ、で、うわすげえそんなにあったんかと思って、
うん、
でもね見てて体感的には全然そんなに曲数聞いた記憶がないんですよセットリストで多分こう計算してみても3時間40分のボリュームの曲数ではないなっていうのが正直なところ で、
まあね、3時間超えライブだと20曲じゃ足りないですから ね
え、うん、これは何かなってで、まあ、想像通りなのってやっぱトークの長さなんですけどね。
まあね、うん、西脇トークが長い。まあ、
もうまあだからあの全体の半分はもう喋りでしょう。実質、うん、
実質ね、
うん、
よう喋るねあの子はね。もう
初めてイラッときましたね途中で腕組みしてもぶぜんと聞いてましたけどね
なんていうんですかね、そこからですよ、パフュームのライブって。そこから始まるんですよ。なんかもう、西脇さんもうさーとかっていうぐらいからようやくパフュームのライブなんですよ。なんていうんですかね、曲とか、なんていうの、落語で言えば枕みたいなもんですからね、もう。もうそのイラッとしたあたりのなんかグダグダになった頃のトークが意図おかしみたいな、
うん、
そんな趣深さをみたいな、
うん、まあ、でいよいよその本当にさだまさしとか屋敷たかじんとかね、その域に来たなというか ね
4曲で2時間みたいな感じでしょ、うん、
トークと歌がこう逆転したなみたいな。そうそう
そうなめとんか歌って1時間ぐらいトークみ
たいないやーちょっと ね、
うん、
まあまあそんなようなことはね昔からなんでね、今更かもわかんないですけれど、
うん、
ちょっとなんかなんでしょうねなんて言ったらいいのかな、
ね、
3時間40分っていうボリュームがその長さになんかこうなんでしょうね、密度がそんなに伴ってないようないや、トークは面白いのは面白いんですよ別に、うんうん、その、うん、それは全然問題ないんですけどね、
うん、
なんだろうな
本当に、まだ総括にはちょっと早いんですけれども、本当に何の魅力をもってしてパフュームというものを構成するのかとかいうことを、うん、やっぱり作る側っていうか出す側はもうちょっと考えるべきだと思いますね、うん、その、まあ、なんて言うんだろう、ね、そういうふうにその自由にやっていいんだよみたいなことっていうのは、なんて言うんだろう、それはやっぱなんかお客さんの、まあ俺みたいなのが甘やかしてるって言えばそれまでなんでしょうけどね。その言うてもその今まであまりにもそうやってパッケージ化しすぎたその、うん、なんかこの芸能界的な音楽界的なものも含めて、そういう中で、そこまで、なんか、無邪気に自由にやってるっていうのは、な、それはそれで、なんか、面白いんです
けどね。それが痛快だっていう、うん、そこが、まあね、彼女たちの、まあ、もちろん魅力であることは間違いないことはないんですけれどもね。うん、ただそんな大阪城ホールみたいな、どでかいところで、ねえ、かしまし三人がこうペチャペチャ
。まあそうですよね。正直そのね、吉本のそのベテランの漫才師さんでさえさ、そんなさ、まあ彼ら30分ぐらいだったらさ、その上ホールのお客さんをこう飽きさせないぐらいの話術は持ってましょうけど、彼女たちに別に話術で売る人たちではないわけで。
ねえ。ねえ、まあ、でもなんでしょう、まあ。 彼女たちにとっての、まあ、ちょっとした休憩時間的なあれも意味もあるのかなとかね、ずっと踊りっぱなしもしんどいでしょうしね、
うん
うん、だったら別にそんな、うん、3時間40分も時間取らんでもいいなという気もするんですけど、
まあそこよね、そこは本当にだからどうすべきかっていう、
やっぱね、その、トークの部分が3箇所あったんですよ。
はいはいはい。
うん、で、まあ、3箇所なんでね、そんなに多くなさそうなんですけど、一個一個がやっぱ長いんで。
長い。
長いんで、その、トークが終わった後に曲に入るじゃないですか。
はいはい。
その気持ちがついていかないんですよ。切り替えれないですよ、
見てて。切り替えれないですよね。
うん。だらーっと来てる、ね、そのテンションで、急にポーンとこう、曲がっていうので、いまいちこう、前に自分がいけないっていう、なんかね。
うん。うん、今までだって、こうやって腕組んで聴いてるわけですからね。
ねえ。
じゃあ曲いきますよ、みたいな。うん、言われても、みたいな。自分、ま、巻いていかなきゃ、みたいな。なんか、変な感じですよね、あれは。
ちょっとそれがね、うん、
だからあの一つ一つのそのなんて言うんだろうな、波というか流れみたいなものが止まってしまうんですよね、うん、あのライブって、
うん、だからトーク後の曲って結構なんでしょうね、ちょっと、うん、犠牲になりますよね、
なん
かその曲、
そうそうそうそう、なんか一曲はもうほぼラブザワールドはほぼもうこれはなんか流すだけみたいな、なんか、ね、そんな感じになりますよね、別にラブザワールド
が潰れる曲が何曲か出てきますよね、トークを
ね、別にあのラブザワールドがトーク明けの曲っていうんじゃないんですけれども、あの僕もセットリストとか全然知らないんで、あの適当に言ってましたが、あのまあそんなになりますよ、なんか、ね、うん、そうだな、まあそれもこれもまあね、最後に、
まあ、あと僕が座ってた、今回座ってた座敷があまりにも遠くて、
あ、はいはいはい、
うん、あの初めてですね、初めてというか、うん、すごい代々木の時は、代々木の時は結構ね楽しめてたんですけど、
うんうんうん、
やっぱ距離的な問題もあったのかなっていうふうに、
うん、
前は結構間近で、
うん、
あの、ね、拝見できたので、
うんうん、ふざけんなみたいな、
ガン見できたんで、
ま、我々がその頃そうですよ、その一番端っこで見の方で見てたわけですからなんていうんですかね、もうまあね、一番端っこの方で見るとなんかこう半分確かに客観的に 見ちゃうのは事実ですね、うん、
だからそういう距離に距離が関係してくるっていうのでもやっぱりその、うん、それぞれお客さんにごとにやっぱテンションはやっぱ違ってるんだろうなと思いますけどね、うん、
まあただね、対象にその没入するように見るライブ がいいライブかっていうと決してそうではないと思ってて、それは後ろの方は後ろの方で客観的に見て、客観的に見ってのはまた楽しさとかいろいろあるとは思う
し、楽しめるっていうメリットもありますからね、
そ
う
そ
う
そ
う、
でやっぱり前の方に行って、うん、わーちゃんわーとかっていう楽しさもそれはすごくあると思うし、
うん、
それとこれとまあそのいなんていうんだろう、同じライブであるんだけども、まあそれは楽しみ方は、うんうん、そういう場所とかいろんなものでまた違って、うん、来るのかなと思いますけれどもね。
あ、でもね、あんまりにもね遠くてね、本当にあの舞台から一番遠いところなんですよ。
あ、はいはいはい、ね、
一番遠くてスタンドの3階かな、
うん、
でほぼだから後ろ数席後ろがもう立ち見みたいな、
はいはいはい、
そんなとこなんですよ、
うん、
もうなんかね米粒ですよね、
はいはいはい、
うん、遠すぎて遠すぎて
まあでもね、まあ
ただでもね、なんでしょう、代々木よりなんか大阪城ホールはすごい結構こじんまり見えたんですけどね、代々木の方が多分キャパ的に少ないはずなんですけどね、
うん、
代々木の方がすごいバカでかく感じたんですけど
ね、代々木はやっぱ体育館だからね、こうなんというのか
作り的に、なんか
作り的に、
うん
うん、
大きく見えるようになってんのかな、
そんな感じですよ。だから横長だしね、情報量やっぱりホールだから、
うん、なんていうんだろう、そう、天井も結構そんなに高くないんですよ、ね、そうそう、だから、そうなんですよ、だ大阪城ホールね、もう有名ですけどね、本当にスタンドの後ろ、本当に後ろの、
うん、
その立ち見席であの辺になってくると、
うん、
もうね、 音がもう最悪です。今回それもあったんですよ。はいはいはい、音がね、悲惨でね。ま、なんかもう、いわゆる跳ね返りがするんですよね。だからすごい遅れてくるビートが。前からと後ろからみたいな。で、最初、一曲目があの、あれなんですよ。あの、ナイトフライトで、ドーンと来るんですけど、はいはい、もうね、あの、あんな曲じゃないですか。うん、ベースがブーってなってるような。あの、ずーっと高音なんですよ。
あ、そう。あの、なんて言うんだろう。そうそうそう。そう、あの、下の音ってそういう風になんか跳ね返りになると潰れちゃって、潰れた音が、ブーって言い続けてるように聞こえちゃうんだよね、あれ、ね。
ほんと、この間の台風みたいな感じの。家がガタガタガタガタガタゴーってなってる感じの。そんなんだったんで、ちょっとね、と思って、それにびっくりした。やっぱあかんなと思って、うん、大阪城ホールのそのスタンドの後ろらへんっていうのは、
はいはい、
やっぱ大きめのホールだとやっぱアリーナとかせめてそのスタンドの前らへんぐらい取らないとちょっときついですね。
まあね、まあ僕なんかもうなんかそこにいるだけでもうなんかありがとうございますみたいなところはありますけど。
ええー。
いやもうね。もうなんて言うんですかね、うん、同じ時代を生きてるだけで十分ですよ本当に誰ですかこの達観系は。新しい達観キャラみたいなのをちょっと、ま、前面に押し出してこようかなと思って。なんか
もういやいや、だからそうなってくるとあの生きてくれてるだけでいいみたいな
感じ。そうそう、そんな感じです。ありがとうみたいな、あの弱聴みたいな感じ。
別に引退してても、もう元気でやってくれてるならもう住んでいいみたいな、
ね。そうそうそう。いいのよ、生きてるだけでね、みたいな。社長そんなこと言うのかな。言わねえよな。
まあね、まあそんなあれなんでね、どうかな。だから、率直なところで言うと、やっぱ代々木の方が面白かったな、みたいなのがありますね。やっぱり今回はそのね、緑発ツアーなんでね、
はいはいはいはい、
あくまでこの間出したトライアングルから中心みたいな感じだったんでね、まあ、それはそれで全然問題ないですけど、前みたいな感じでこう一つこう、ディスコっていうような形 の、 そのコンセプトだった感じの、ね、はいはいはい、構成だったんで、あっちの方がなんか、やっぱり、統一感があって、面白かったなというふうにもあって、まあ、割と今回選曲なんでしょうね。まあ別に悪くもないですけど、無難っちゃ無難というか、よくも悪くもまあレコ発ツアーだなというような流れだったんでね。
だからまあその辺も含めて、私もまだ行ってないんでね。なんか、ライブ僕もアリーナ行ったら総括的な話はしようかと思うんですけど、まあもう、言うことはもう大体決まってて、まあ、おそらくどなたか言ってるかと思うんですけど、まあその辺はね、また今度話をしようかと思いますが、まあ、でも良かったですね。まあとりあえずじゃあのジョーホールがガラガラじゃなかったっていうだけで僕はもう良かったです、それで。
いやまあでも空席ね結構あったりしましたよ。あの立ち見席はすんごいあったんですよ当日ね、はいはいはいはい、並んではって。でもあの実際始まると結構空席が残ってたりして、いや多分空席だけ集めると全体に1割はもしかしたらだったかもしれないっていう。だから、まあ、業者さんがね、さばききれなかった。
さばききれなかったですよね。もう本当に
僕が見てた席でも前がガラガラだったんですよ。前、一列前。で僕の横も誰もいなくて。すごい、だから、なんでしょうね。環境的にはすごく良かったんですけど、個人的には。
のんびりと。
のんびりとまったり見れたんで。だからね、今回、すごい、ヤクフォーク、ちらっと見ましたけど、ちょっと、低下割れが激しすぎますよね。
すごいですね。 僕ね、14日、本当は14、15とちょっと仕事絡みで行けないなと思ってたんですけど、14日がなんかスカッと空いちゃって、
うん、
これ行けるなと思って、うん、14日、実はチケットを今探しておりますので、もしこれを聞いた方で、あるよ、あるよ、別に、みたいな方があったら、ちょっとご連絡いただければと思うんですが、
うん、
でも、ヤフオク見てても、なんか1000円とか、ね、いや
本当に席を選ばなかったら1000円台で普通に買えるっていうね、
まあ、あの相当なんか悪そうなところだったらもうほとんど値がついてない感じですね、
うん、
あれへえと思いながら見て
るんですまあ、ね、そんなね人たちがだから買い占めてたせいでその空席が目立ってたんだろうなっていうふうには思うんですけど ね、うん、
まあ僕が知ってる中ではなんかいろいろとあの突然皆さんもう1階に皆さん行ってくださいとかって言われて、ね、あの2階席に座ってたんですけどあのガラガラでもういいですから1階席に入ってください
それ何でしたっけそれ何でしたいや言うてましたねなんか
すいませんもういいあの名前とかやばいで言いませんけ
ど言うてましたよね
うん、うん、あのちょっと名前とかやばいんで言えないんですけどそんなこととか経験したりするとですね、
はいはい、
なんかあの大失敗ってこういうことだよねっていうこととかがあったりするんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だから、そうじゃなかったらそれでいいやも
ん
みたいな感じです。
まあ、うん、そうですね。だから、まあ、あの、業者除くとも多分満席ですね。うん。
で、まあね、それでまた見たいなと思って、くれる人たちが増えればそれでよしです。はい、まあそんなでございましてですね、パフューム話もそろそろ、終わりましてっていうことで最後にしようかなと思いつつもですね、まあ、僕がプレイステーションポータブルが欲しいっていう話だけはしとこうかなと思ってちょっと
どうしたんですか。
いや、わかんない。なんかね、最近物欲に目覚めてますよねっていうかね、新しいパソコンってね、いいね、いい。最新テクノロジーってすごいよ。
その物欲で何かこう、ストレスを紛らわすみたいな感じのモードに入ってるんですか？
あのね、いや、なんていうんですかね。なんか、新しいものを買うとこれほど気持ちがいいもんだっていうのに気づいてしまったね。うん、世の中のあの、お買い物をする人たちのあの気持ちっていうのがわかるようになってきたね。いや、なんかプレイステーションポータブルで、あの、ジレーサーじゃないよ、グランツーリスモが出て、
はいはい、
それがなんか面白いんですよとか、なんか散々この間から言われてて、なんかもう疲れて帰って1時間ぐらいでもずっとブーンってやってるとね、癒されますよとか思ってマジっすかみたいない
やいや、でもね、今買ったら大変ですよ。
まあ、今買ったら、家庭内不和が決定的なものになるので、
ね、
危険ですけれども、
うんうん。パソコン買ったところで。
パソコン、でもね。
USB も、みたいな、そんな倫理は通らないでしょ
うね。まあまあ、余裕で却下されますけどね。この今のディスプレイってでも、デジタルと、あと HDMI もついてるんですよ。
はいはいはい。
だから、これってプレステとか、つけられちゃう。
そうですね。いわゆるそういう最近のプレス3なり、Xbox360 なり、そういったゲーム機をつなげられますね。
つなげられるじゃないですか。
うん、
ね
え。ねえって。
ブルーレイ見れるよ感じはどうだろうかみたいな。
まあ、ええ感じでね、タイミングよく値下げしましたからね、各ハードがね。うん、
期待される効果の予測みたいなところですよ。ブルーレイが見れますみたいな。倫理書のね。そういうところにちゃんと書いて。ブルーレイが見られて、生活の潤いが。いや、なんかね、でも、最近は、与田さんは家庭ゲームは何をやってるんですか？
最近はでも、まあ全然ハードとか買ってないですけどね。相変わらず360とか PSP とかぐらいですけどね。うん、そんなに今 PSP でイースやってるぐらいですね。
イース、
うん、 リース。
リース。
な今、リース7っていうのが新しく出たんですけど、
はいはい、
それじゃなくて、リース1、2っていうあの昔のやつをこう、
はいはいはい、
リメイクしたやつを。
88のやつじゃない
ですか。そうですね。それを今、改めて、なんで今この時期にみたいな。ね、
なんであなただけ80年代なんですかっていう。
なんか、あの中古で安かったんで、買っとこうかなと思ってっていう、それだけのあれなんですけど、
そうか、
うん、今でもだから、PSP はね、PSP Go っていうのが出てますって出てるのかな、
う
ん、あのダウンロードコンテンツ型の、いわゆる UMD じゃなくて、そんなんも出るんでね。
ね、
うん、
なんかとにかくね、プレイステーションポータブルっていうのはなかなかよくできてるんですよ、筐体的に。
そうですね、結構、うん、面白いです。あのブラウザーも割とよくできます、うん、できてますしね。
あの持ち運びの中ではなかなかねよくできてるっぽいなみたいな、
うんうん、
ことを思ってですね、やっぱりそういうことはなんかよく知っとかなきゃいけないよなぁ。
でもあれじゃないですか、 iPhone 持ってあるじゃないですか、
うん、おっしゃる通りですよね。iPhone で見ればいいな。
iPhone もね、ゲームで言うと iPhone もかなりのゲームがありますよ。
なんかありますね、いろいろ、ね、
うん、今すごい iPhone に寄ってますよ、
うん、iPhone の
ゲームが
今あれ、俺無料のやつで、あのサイコロでポサイコロの目が9、10、11、12、1なんて、あのカードな、トランプのカードになって、
はいはいはい、
ポーカーみたいなのがあって、それずっとやってますよ俺。何が楽しいのか分かんないんだけど、ずっとそのサイコロを振ってポーカーの役を作るっていうゲームにずっとやってますね。平気で2、30分ぐらいね、そればっかりやってますね。俺、多分ね、どうかしてるんだと思いますね。
そんな最新ガジェットで、そんな
感じで。そう。なんかね、ソリティアとかお前これでやっとけって言われたらね、ずーっとやるんだと思うんですよ、俺。なんて言うんだろう。
あのね、休み時間になるとずーっとソリティアやってる人がいます
よね。いますよね。
もうお前、もうええやろっていうぐらい。もう何年っていうぐらいのスパンでやってるらしいんですけどね。マインスイーパーがめちゃくちゃうまい
とかね。めちゃくちゃうまいとかね。素読がすごいとかね。もう。
なんなんでしょうね。
なんなんでしょうね。でもね、素読とは楽しいね。素読は燃える。だから、俺、あれにしようと思って、語を覚えようと思って。囲碁。
はいはいはいはい。
将棋とかは分かるんですよ、一応ね。まあ、下手ですけど、全然得意じゃないんですけど、駒の動かし方とか全部分かるんですよ。だけど、囲碁っていうのは全く分かんないんですよ。
僕も知らないですね。
僕は、親父がすごい好きで、親父がもう何かといえば、日曜の昼は囲碁のあの時間は必ず囲碁を見てるぐらいだったんですけど、将棋とかはまだ見てても、明らかにこの、あ、こっちの方が優勢っぽいな、みたいな、
うん。なんか攻めてる感じとか、なんとなくわかります
ね。わかるじゃないですか。なんかこう、駒、うん、の数がこっちの方が多くて、うん、全体的に、なんかこう、相手の陣地に行ってるぜ、みたいな。
囲碁だけはね、盤面見ても、ね。
盤面見ても、
まあ、オセロみたいな感じでもないんですよね、なんか。
ね。だからこう、パタパタパタってなるわけでもなく。
うん、だから、これ、どういう状態っていうのが全く
わかんないでしょ。全くわかんないんですよ、
うん、
そうなんですよ、
うん、
でなんか親父にだから昔聞いてんの、これどっちが勝ってんのとか言って、今三目ぐらいしろかなとか、何それみたいな、三目ぐらいしろってどういう意味なのみたいな。なんかまあ要するに陣取りね、陣地をっとこう取っていくっていうことで、
う
ん、こう石をこう置いてるところ囲ったところが陣地だよっていうのは分かるんですけども、うん、それにしちゃなんか取れたり、これがなんかこうだのなんだの、うん、死んでるだのつなぎだのもなんでだったらこうでんでんでんでんでんっていけばいいじゃないかみたいな、いや行っちゃいけないみたいな、とかってさっぱり分かんない。
わざわざ iPhone でね。やらんでもみたいなね。
まあ、極めておっしゃる通りなんですけれども、
ね。あれあるじゃないですか、iPhone って LSI ゲームみたいな。
LSI ゲーム、あ、
いや、シューティングゲームの、シューティングゲーム。 模した形の。
いわゆるほら、昔の、LSI ゲームの、もう完全に、なんて言うんだろう、こことここに来るだけ、電気がつく、消える、つく、消えるだけでやってるゲーム
ですよ、ね。パターン、もうパターンが決まってるね。
そうそうそうそう。あ、そんなのあんだ。
あら、ありますよ。結構、ネットでも割と話題になったんじゃないですかね。
本当に。クレイジークライミングとかある？
それはわかんないですけど、まあ、シューティングゲームなんですけどね。DS10 作った人いるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの人がプロデュースして、そういう LSI のああいった、その、模した形。だから、すごいよく、なんかくだらないところに、なんていうの、よくできた形のゲームになってて、
横シューティングのやつがあったよね。
はいはいはい。
で、横シューティングで、なんか、フューエルのあれを爆破すると、なんか燃料が換算されてみたいなゲーム。あれ、なんていうんだっけ。わあ、懐かしい。あと、
だから、ボタンとか、カチャカチャカチャカチャ鳴るじゃないですか、押
して。はいはいはい。
カチャカチャっていう音も再現してるんですよ。
わ、
で、ずーっとボタン押してると、押してるところがだんだん黒ずんでくるとか。で、だんだん電池がなくなってくると、ちょっとへたれてくるじゃないですか、音がなんかふにゃふにゃって。あれを再現してたりとかね。
そう。
で、電池がなくなってきたら電池を交換するんですよ。そういうね、アホみたいなくだらないところに
こだわってる
ゲームがあるんですよ。
それちょっと。
それすごい面白いらしいですよ。
本当に探す、探す。すげえやりたい、それ。うわぁ、そんなあんだ。
らしいですよ。
ちょっと、俺、それのレビューサイトとか立ち上げるよ、
多分、ね、ハマりますよ。
俺が小学生の頃ですよね、その LSI のゲームがブワーッと出てて。
あれね、持ってるやつはね、大概金持ちなんですよ。
そうですよ。
いくつも持ってるやつとかいてね。
だって微妙に高かったですもん、7800円とか平気でしたもん、当時。
高いっすよ、あれ、
ね。ファミコン前のね。
そうです、そうです。
ファミコン前のでもゲーセンのゲームとか割といろんなゲームが出始めてぐらいの頃の。くわー、そう。
あれずーってやって、ブーって音がね、
そうそうそう。よくレーシングゲームとかもあったし、なんか俺はね、小学生の時に野球を買ってもらったんだよな。野球結構燃えたな、あれ。
あれ、フロッガーとかやってましたね。
あ、フロッガーありましたね。うん、で、そっからゲームウォッチに行ってね。
はいはいはい、はい。ゲームウォッチの LSI のゲーム、だからその筐体込みでなんかこう良かったですよね。
良かったですよね、そう、うん。専用筐体で、で、単音のビープ音の、
そうそう
そう。ねーれーれーれーみたいな。
そうそうそう。
てってってって、とか。
確かに電池なくなってくるとへたれてくるんですよ。画面も、もうこれだんだんこう、
そうそうそう
なんか
暗くなってきたよね。
発色が悪くなってい
い、ね、はいはい。
それもなんか再現してるんですけどね。
完璧だわ、ちょっと探す今から。猛烈に探しますよ。
ちょっとね、それやりたさで、iPhone は欲しいなって。
いやいやいや、もう俺早速それアドバンテージとして、ね、俺がなんか嫌味のようにこれからレビューをしようかなと。
なんかね、そういうニッチな、あるみたいですけどね。
ちょっと、与田さんも iPhone 買って、おすすめアプリとかレビューしようぜ、
iPhone、iPhone はね、欲しいんですけどね。
まあ、なん
せ。料金がどうなんだろうな、っていうね。
まあ、だから、月8000円とかしちゃうわけですからね、結局。月々の支払い込みになると。それはきついっすよ、正直。
ねえ、そんなにまでして、見たいもんとかがなんかあるかなとか、まあ、ツイッター見るにしてもね、まあ見る、まあ確かに見る分には便利なんでしょうけど、
うん、
どうもでも僕はね、携帯端末系でなんかこう書き込むっていうのがこうできなくて。
俺もメールとか携帯でしない人間なんですけれども、めんどくさいから。
ちゃっちゃかちゃっちゃかできないんです
よ。そう、ちゃっちゃかできないじゃないですか。でも iPhone のスライドするなんとかっていう入力はね、いいよ。
へ
ぇ。俺、誰だろう、俺。アップルの人になってるの。ソフトバンクの人でな。いや、でも、あれでだいぶ入力が楽になりました。
へぇ、
うん。これ、ぜひちょっと。
うん。
おすすめアプリとかの話しようぜ。というわけで。次回への宿題もできたところでですね。 最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあなんかなんだかんだで45分以上喋っちゃったりしちゃってすいませんです。はい、ということでご意見ご感想等ありました。あとですね、一つ一つすごく、皆様パソコンとか詳しい方にぜひお聞きしたいことが一つあります。このマノリラジオを聞きの方でやっぱり PTA に入っている方はたくさんいらっしゃると思うんですね。パフュームのファンクラブサイト、
はいはいはい、
でパフュームのファンクラブのサイトでムービーがあるんですよ。
ムービーが、はい、その会員限定
で、会員限定で見られる、
見られる
ムービーが、
はいはい、はい、
そのムービーの音が、新しいパソコンで聞くと微妙にぶつ切れになって聞こえるんです。ボツボツボツっていう風に。
はあ。
でこれ前にも言ったのかもしれませんけど、今のこの、新しい P55 エクスプレスとかというよくわからないチップセットは USB にちょっと問題があると。でサウンドデバイスとかを挿してるとその干渉し合っちゃったりすることがある、で うまくいかないことがあるよという話だったんですけど、でじゃあ USB じゃなければオンボードのサウンドで聞いたらうまく聞こえるのかなと思ってやってみたんですけども、同じだったんです。全く同じ現象が起こるわけです。プチプチプチみたいになる。これね、なる方いらっしゃる。でね、不思議なことに前のパソコンではならないんですよ。なぜこの新しいパソコンでなるのさみたいな。
なんか入れてるコーデックのなんか
怪しいのか
問題じゃないですかね。
そうそうそう、多分そのフラッシュプレイヤーだと思うんですね、これね。
はいはいはい、はい、
うん、だからそのフラッシュのバージョンとかの問題とか、うんうんうん、なんかそういう予感はしてるんですけれども、うんうん、その辺でなんかご存知の方がいらっしゃったらぜひですね、解決策をご講授願いたくですね。あ、なんかこれ設定こうすればいいんですよみたいなことをご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただきたく思う次第でございますもうね、全然こうやって思うんだけど、俺なんか何十年もパソコンとかね、パソコン通信インターネットとかやってきたけどね、パソコンのことは何にも知らないっすよ本当に知らないつくづく思いましたわ。もう無理です。
それブツブツ途切れるのはその会員限定のムービーだけなんですか、他のもの
は。だけなんです。じゃあ YouTube はどうかって言ったら、 YouTube はすごい綺麗に再生されるし、ニコ動も問題なく再生される。
へ
え。だからこのなんだろうみたいな、
うん、その動画はサイトで見るわけですか。
そうです、サイトで見る。
サイトで、ということはまあフラッシュかなんかでしょうね。
多分フラッシュだと思いますけどね。
うーん、
ちょっとね困ってるんですよ。ということで、ぜひ、ご存知の方いらっしゃったらご連絡いただけると非常にありがたいです。よろしくお願いしますというわけで、与田さん何か最後にございますでしょうか。
ああ、そうですね、頭痛いなと思って、
ああもう寝すぎ寝すぎ
本当にね、もう
明日とかもう5時起き。
いや、あのね、やっぱり睡眠時間大事で、もう5時間ぐらいがちょうどですよね。
いや、それの方が若いからですよ
いや5時間ぐらいじゃないですかね、5時間。
ただね、4時間とかの睡眠になるとね、余裕で食後寝ますね。もう仕事してても完全に今寝てた俺みたいな一瞬完全にこう空白がある俺の中にみたいな。4時間はもう無理ですね。でね、やっぱ5時間も微妙だな。1時寝て6時でしょ。あ、まあ普段そんなもんだな。とはいえやっぱり無理ですよ破綻が来ますよ、すぐ。それ2日続けるともうなんかその次の日はもうなんか10時ぐらい寝ないともう無理みたいな、家帰ってくるとくてってなってる感じです。
でも眠くなった時ってね、昼に眠くなったら10分ぐらい寝た方がいいんですけどね。
そうそうそうそうそう、うんうん、ね、だからそう短い時間でもなんかちょっと寝れば、うんうん、劇的に回復することあるじゃないですか、うんうん、あれって、うん、そうなんですけどね、そのなんか寝る場所がないからな、なんかどっ かにね、俺ね、仮眠室みたいなものをこっそり作りたいんですけどね。秘密の仮眠場所みたいな。なんか、前のね、前の前の、ビルではね、こっそりとそういうことができる場を設けてたんですけれどもね。会議室の、使われてない会議室の隅っこの方になんか、椅子並べて寝るみたいな。
近くにね、マクドとかあったらそこで寝るとかね。
ね、そう。それしかないんですけどね。
最近マクドは、ただでコーヒー飲めるんですよ、
ね。あ、飲めますね。う
ん、ねえ。すげえなと思って、コーヒーだけ飲みに行くおばちゃんとか、
はいはいはい、
いるみたいですけどね、うん。
あれはコーヒーを頼んだ人が一緒に何か食うから、
っていうことを期待してやってる
のに、ね。そういうことを期待してやってるのに、もうおばちゃんにはそんな期待とかなす、関係なっせんですからね。
飲みたくもないのに、ただでだけでね、うん、飲みに行くおばちゃんとかね。そうそうそ
うなんであんね、ただ好きね。ということで、ただはいいという結論でございました、うん、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。